愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。今日はいつも通りの祝福を告げる言葉から口を開きましたが、皆さんが子供たちであれば今日は別の言葉で呼びかけたいところでありました。愛する神の子羊たちよ。私たちは神の羊、主イエス様に養われる羊の群れ。神様が私たちの誠の羊飼いとなってくださった。今日与えられている聖書日課、聖書の御言葉はどれもただそのことを心に留めるために定められていると言ってよいでしょう。ただそのことを覚えるために、今日の礼拝は備えられてきたと言ってよいでしょう。そのために今日ご一緒に歌う賛美歌の一つ一つも選ばせていただきました。本当はそのことを徹するために、今日は皆さんといつも購読する詩編51編ではなく詩編23編を用いたいとも考えましたが、そのことは思いとどまって詩編23編を歌う賛美歌を今日は最初に歌ったのです。詩編23編、そのように私がここで口にするだけでそこに記されている御言葉をすぐにそらんじられる方もきっと大勢いらっしゃるでしょう。終盤羊飼い、私には何も欠けることがない。今の新調の訳聖書ではそのように始まる詩編23編の御言葉を暗唱されている方、この中にどのぐらいいらっしゃるのでしょうか。教会学校では以前は、少なくとも私どもが子供の時分までは御言葉の暗唱ということを盛んにさせたものであります。私自身が教会学校の奉仕教師をするようになってからはそういうことはほとんどした記憶がありませんけども、自分自身は生徒として聖句の暗唱ということをさせられた記憶が随分あります。大抵の場合聖句の暗唱は子どもにとっては苦痛なものでありましょう。けれども中にはこの子ども心にもぜひこの御言葉は覚えておきたい、暗唱できるようになりたいと思わせるような御言葉があったことも事実であります。今触れました詩編23編などもそのような、ぜひこの御言葉暗唱したい、覚えたい、そう思わせる御言葉の一つであった記憶があります。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。しかしとても不思議なことだと思います。私たちにとっては羊であるとか羊飼いであるとかといったものは普段全く触れることのない世界であります。実のところ皆さんの中には本物の羊を見たことがないという方もいらっしゃるに違いない。事実この日本に生活していたのでは本物の羊を見る機会はごく限られていることです。せいぜい私たちは観光牧場で囲いの中に飼われている小さな群れを見たことがあるかどうか、その程度でありましょう。にもかかわらず私たちは聖書が神様と人間との関係を羊飼いと羊に例える、そのように物語るときに、それを何の不思議もなく当然のことのように聞き想像し、そして自分のものにしてしまっているのです。実のところ私たちは本物の羊を知らないからこそ この聖書の物語る羊飼いと羊の例えを素朴に受け止めることができるということかもしれません。子供賛美歌として長く歌われてきた小さい羊がという賛美歌があります。今の賛美歌21では200番、皆さんのお手元の賛美歌21では200番に入れられている賛美歌です。この賛美歌集に入れられているので今日歌ってもよかったのでありますけども、小さい羊が群れから迷い出て、その迷い出た羊をイエス様が探しに来てくださる、そのように歌う、本当に子供たちもすぐに覚えてしまうような賛美歌です。ここに歌われているような、少しばかり勝手なことをしてしまうけれども弱く小さく、本当は羊飼いを頼りにしている、穏やかで従順な羊、子羊、私たちがイメージしているのはこの賛美歌に歌われているような子羊ではないでしょうか。そのような羊の一人として信仰者である自分のことをイメージしているのかもしれません。皆さんの中に実際の羊がどのようなものであるのか詳しい方もいらっしゃるかもしれませんが、私も何度もこの聖書の箇所を説教者として語る中で気になって調べてみたことがあります。実際の羊ってどんな動物なんだろうか。テレビなどでも時々そのような番組がありますけれども、どうも実際の羊、本物の羊というものは、私たちがこの子供賛美歌から勝手に想像するほどには穏やかでもないし可愛らしいものでもないようです。羊にも実に個性があるのです。おとなしいものもいれば乱暴者もいる、従順なものもいればわがままなものもいる、そのような個性豊かな羊たちを一つの群れとしてまとめ導く羊飼いの苦労たるや並大抵のものではない、それが現実だということのようです。教会では先週新年度の教会役員として選ばれた皆さんの就任式を礼拝の中でいたしました。その際に今日の使徒書の日課ペテロの手紙第一の5章を式文に従ってやはり読まれていました。役員の皆さんは神の羊の群れを牧するために建てられているというわけです。教会という群れに加えられた羊、皆さんのことであります。その羊は必ずしも小さな可愛らしい羊とは言えない、個性豊かな羊たちの群れ、黙っていてもついてくる従順な羊たちと言えるでしょうか。そのような羊たちを神の羊の群れとして牧しなさい、養いなさい。役員の皆さんも、もちろん牧師伝道師も実際には羊の一人に過ぎないものであります。それなのに神の羊の群れを牧するようにとは少し荷が重すぎると感じている方も役員の皆さんの中にはいらっしゃるようです。もちろんこのように言われているとしても、私たちの誠の羊飼いはあくまで神様であり、キリストであります。 私たちは皆、たとえ牧師であろうと伝道師であろうと役員であろうと、誠の羊飼いに養われ導かれる羊です。主イエス様が今日の福音書の中で、私は良い羊飼いである、私が良い羊飼いである、そう宣言してくださっている、本当に良かったと皆さん思わないでしょうか。今日招きの言葉で読んだ旧約の預言者エゼキエルの告げた言葉の中には、神様に羊飼いとして立てられていた者たち、この世の指導者たち、王たちや権力者たちのことです。その者たちがその役割、羊飼いとしての役割を果たしていないとして神様から責任を問われ、厳しく裁かれる、そのことが告げられている。もしも私たちも同じように神様によって立てられた羊飼いだとしたら、同じように責任を問われ厳しく裁かれるのではないか、そのようなものなのではないか、そのように考えるならば、私たちは誰も羊飼いの役割を引き受けたいとも思わないでしょう。羊飼い役はただ主イエス様だけにお任せしておきたいと思います。事実、私たちは突き詰めるならば、良い羊飼いである主イエスキリスト、この方にこそ導かれてきたものであります。私たちのこの目で見える姿ではありませんが、私たちは主イエスキリストがご復活くださって、今も生きてお働きくださっていることを知っています。その主イエス様が私たちをそれぞれの場所から呼び集めてくださった、それで私たちはこのような教会という不思議な集団、不思議な群れに加えられることになったのであります。もちろん中には自分でキリスト信仰を選び取った、教会を選んだ、そう考える人もいるでありましょう。けれども、それは究極的には事実ではないと聖書は私たちに繰り返し教えます。自分で選び取ったということであるならば、私たちはいつでもそれをもう一度自分で捨てることもできるはずです。しかし私たちはこれを捨てることはできません。ひとたび洗礼を受けた者はその印を永遠に取り除くことはできません。主の日ごとに欠かさずとは私たち言えないかもしれませんけれども、しかし私たちはそれでも主へ様に呼び集められて、繰り返し教会という一つところに集うように導かれてきたのであります。主へ様が最後の晩餐を共にしたあの弟子たちを前にして、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだと、そうお告げになられたことは、まさに私たちの主の日ごとの営みの中で真実であることを私たちは知るのです。今日の福音書で主イエス様は、私は良い羊飼い、そう繰り返しお告げになられるのでありますが、その前には、私は羊の門である、そのようにもお告げになられ、私は羊の門、うっかりすると聞き流してしまいそうなところでありますが、これも確かに主イエス様がお語りになられたことです。羊の門、そのように言われている門とは、羊の群れが一つところに集められる囲いの一角に設けられた出入り口、出入り口として設けられた門のことです。その門を通って囲いに入るならば、羊は 安全安心を得られるというようなもんです。主イエスキリストは羊の門であるとそうおっしゃられ、私たちはどのような囲いの中に身を置くものでありましょうか。世の中にはさまざまな囲いがあるのです。さまざまな囲いがあちらにこちらにあります。ゆるい囲いもあれば極めて高い壁を設けた囲いもあります。囲いの中に集団があります。その門を入ってよいのかどうか、場合によっては中に入ってみるまで判断がつかないようなこともあるでしょう。下手をすると中に入ってもその実態が隠されていて、中に入ったものが食い物にされてしまう場合だって世の中ではなきにしもあらずでありましょう。しかし主イエス様がお集めになられる囲いはそうではないというのです。その入り口からして主イエスキリストを表看板にしている、それが主イエス様が私は羊の門であるとそうおっしゃられることの一つの意味でしょう。主イエス様の弟子の群れ、教会はそういうところだというのです。看板に偽りはない、看板の通りのことしか中でもしていないということです。今日もここにおいでになられた皆さんはそのような羊の門を通っておいでになられたはずであります。主イエス様が皆さんをそれぞれの場所から呼び集められたのです。見えないお姿のキリストの耳には聞こえないかもしれない呼び声に導かれて、皆さんは、私たちは今日もここに共にいるようにされているのであります。主イエス様とお会いするために私たちは教会へと集まっています。この日曜日の教会においでの皆さんはそのような羊の門であるところの主イエス様をすでにご存知の皆さんでありましょう。ご存知のはずであります。自分をこの集まりに導き入れた方、ここに至る入り口を開いてくださった方、その方こそが主イエスキリストである。このことを皆さんもお認めいただけるはずであります。すでに洗礼を受けた私たちはもちろんそのことを知っているのです。洗礼を受けるに至ったのは私たちの入るべき入り口として主イエス様ご自身がいらっしゃることを認めたからであります。その奥深いところがどうなっているのかわからないままであったかもしれないけど、入り口にイエス様が門として構えていてくださっていたので、私たちはその門を一歩踏み入って洗礼を受けた。逆に言うならば、洗礼によって私たちには羊の門としての主イエス様がはっきりと記し付けられたと言ってもよいでしょう。しかしそのように申し上げるからといって、洗礼をまだ受けていらっしゃらない方との違いを強調しようとしているのではありません。まだ洗礼を受けていらっしゃらない方であっても、今ここに集められていらっしゃる皆さんは間違いなくすでに羊の門である主イエス様を通ってここにおいでになられたお一人お一人であります。そのことをまだご自分でお認めになられていないとしても、まだそのことに気がついていないとしても、主イエス様の皆のもとに集められた群れである教会にこのように導き入れられてきた人は皆、他のどんなもんでもなく主イエスキリストという羊の門を通って導き入れられてきた一人一人であるのです。 そのことにお気づきになられていないとしても、そのことを積極的にはお認めになられていないとしても、羊の門の中に入ってきてくださったのが皆さん、その皆さんを私たちは歓迎するわけです。大歓迎をいたします。礼拝の後のコーヒータイムでも歓迎してお迎えすることができるでありましょう。しかし、その皆さんを歓迎する私たちはここでは何よりも共に耳を澄ませていただきたい、そのことを願います。私たちはここで何よりも皆が、一人一人がただお一人の羊飼い、主イエスキリストの御声を聞き分けるようになることを願っているからです。羊は羊飼いの声を聞き分ける、そう主イエス様は福音書の中で繰り返し確かめるようにおっしゃられました。羊は羊飼いの声を聞き分ける、羊飼いの声を聞き分けられるようになるかどうか、これは羊にとっては生死を左右することであります。たとえ暴れ羊であっても、わがまま羊であっても、羊飼いの声を聞き続けている限りは命を失うことはないでしょう。けれども自分の声を大きくしていたのでは、聞き分けるべき御声を聞き損ねてしまうかもしれません。あるいは他の者の発する大きな声に耳を奪われ、そこに耳を傾けすぎては御声を聞き分けられなくなってしまうかもしれません。しかし不思議なことに、たとえ大きな騒音がするような場所であっても、私たちの耳というものは本当に聞き取りたい人の声を聞き分けることができるものであるようです。騒音の激しいところでも聞こうと思っている人の声を聞き分けられるのが私たちの耳だというのです。そうであるとするならば、私たちはひとたび主イエス様の御声を知るようになる、その御声の発する方に耳をそばたてる、このことに集中するならば、どのようなところでも主の御声を聞き分けることができるようになるはずでありましょう。もちろんそのためには、そもそもの主の御声を知っていなければならないのです。その純粋な主の御言葉を、その御声を、私たちは羊の門を入った囲いの中で、教会の営みの中で共に聞かせていただこうとしているのであります。聞き取る訓練を受けようとしているのであります。ですから私たちはここでは自分自身の声を極力発しないようにするのであります。主の御声だけを聞き、その御声の響きだけをこの唇に乗せて響かせようとしているのである。ただ主の御声だけに導かれる群れとなろうとしているのであります。私たちの中の誰かの声にかき集められる群れではありません。主の御声に導かれる群れになるのです。 そのような群れに加えられるために私たちは呼び集められてきました。主の門を通って主の群れのうちに加えられてきた私たちであります。祈りましょう。天の父よ、私どもの迷い多い日々の歩みをご存知でいてくださり、御声を聞くことの遅い私どもの愚かさを憐れんでくださり、御手を持って身元へとお連れくださいました。私どもの願いや思いを超えて御前に共に集う主の羊の群れのうちへと加えていただきました。主よ、どうぞこの群れの交わりのうちでただひたすら主の御声を聞くことを学ぶものとならしてくださいますように、私ども自身の声ではなく、また誰かの声でもなく、主よ、どうぞ主の御声を正しく聞き分けるものとならしていただけますように。そしてどうぞ皆が主の御声を聞き分け、主の御声に従い、共に一つの群れとして歩むものとならせていただけますように。主の御声に聞き従う一人一人として、主よ、どうぞ私どももまた主の御業である羊を導く御業に参与するものとならせていただけますように。主よ、どうぞ教会の営みを、特にこの世のために取りなし祈る祈りの営みを、主のお導きのうちに整え祝してくださいますように。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。